君は義歌隊を知っているか。世界第一線の設備を持ち、数々の発見発明を発表し、研究に成功し失敗し、常に200人の科学者が時代を担うアコードと共に喜び苦しみ生きていることを。そんな城が天白にはある。天白の城。今日も義歌隊のすごいを知って豊橋のことがまた好きになる。
電気を消してエコカーに乗っても明日降る雨もpH4.72、酸性雨です。豊橋技術科学大学プレゼンツ天白の城。今日は酸性雨により酸性に傾いてしまった池や湖を鉄鋼スラグを使って改善するお話。義歌大機械工学系材料物理科学の先生、横山誠二先生に聞きます。
酸性雨って空から降ってくる雨が酸性。
そういうことですね。
酸性っていうのはあの酸性アルカリ性の酸性ですよね。
そうです、
ね、昔からなんか聞くんですけれども、今も雨っていうのは酸性雨なんですか？
酸性ですね。
なんであの酸性になってしまうんですか、雨っていうのは？
一つには二酸化炭素を吸収するんですけれども、それですと pH は 5.6 ぐらいなんですよ。
pH っていうのが酸性アルカリ性を表す。
そうですね、pH とも呼ばれてますけども、
はいはい、なんか学校で実験した覚えがありますけれども、pH7 が中性でした。
そうです、
数字が小さくなると
酸性、
酸性、大きくなると
アルカリ性、
アルカリ性、はい、基本の基本でした、
はい。
雨の話ですけれども、
はい、まあ、今 pH4.72 ということで、
日本の雨ですか？
日本の雨ですね、の、まあ、平均値ですけども、はい、4.72 ということです。これは主にあの工場とかの、排気ガスとか自動車からの排気ガスとか、うん、そういったものから出てくる硝酸とか硫酸が雨に溶け込んで、うん、pH が低くなっているということです。
そんなイメージって高度経済成長期の、なんか公害っていう感じの工場だったり車の排気ガスだったりした時代のことなのかなと思うんですが、21世紀の今でも雨は酸性なんですね。
そうですね、日本はあの環境規制が結構厳しくて、まあ、企業さんも守っておられるので、その硝酸とか硫酸とかあまり関係ないんですけれども、うん、どうしてもあの大陸からの越境汚染に関しては防げないと。
海外の国々の排気ガスとか、
そうですね、
そういったものが影響してるっていうことなんですか？
そうです。
空つながってますからね、
ええ、
で日本で降る雨も酸性雨。
そうです。
pH4.72 っていうと体が溶けたりしないんですか？
いや、それはなくてですね、うん、例えば普通の炭酸飲料ですと pH4.74 ぐらいですので、
うん、
別にあの人間が皮膚について、雨や酸性雨が皮膚についても何か起こるっていうほどのものではないんですね、う
ん、おじゃあいいんですね、別に酸性でも。
いや、あのいろいろあって植物とかにとっていいか悪いかっていうのはまた別問題で、
うん、
例えばあの川とか湖に住んでる魚ですよね、そういったものにとっては あまり良くないということです。
僕らが飲んだりするぐらいだったら影響は出ないけれども、その中で泳ごうという生き物たちには困っちゃうわけなんですね。
そうですね、
酸性雨が降るとやっぱり池や沼とかの水もそんな pH4 点いくつとかになっちゃうわけですか？
今のところ酸性雨が pH4.72 ですので、それをこう、それより下がることはないですけども、まあ、あの湖なんかもやっぱり pH はあの下がり気味になるということです。
僕ら普通にこう池の水なんていうのは中性だと思ってますけれども、実は測ってみるとちょっと酸性に傾いてたりとかいうことある？
そういうことはありますね。
環境規制が厳しい日本でそうだと、結構ほったらかしの国々の池や沼なんていうのは 大変なことになっているところもあると
思いますよ。
先ほど先生に見せていただいた資料だと、以前北欧やカナダで森や湖などの生態系が酸性雨で破壊されたということがかつてあったそうですね。
そうですね、まあ、今から20年以上前に起こっている出来事で、まあ、これに対してその周辺諸国で監視をしましょうとかっていう、まあ、国際的な条約っていうのはあるんですね。ドイツなんかでは森が全部枯れちゃったとか木が枯れて、うん、というような被害もありますし、湖から魚がいなくなったっていうのもあります。
死んじゃった。
そうです。例えば pH4 でも耐えられる魚がいるんですよ、うん、うなぎなんかがそうなんですけど。
あ、強いんですね、うなぎ。
強いんです、うん、ところがその鯉とかそういったも、船とかですかね、うん、そういったものは弱いんですね、うん、生きられない、そういう状況です。
あ、じゃあうなぎばっかりの池になっちゃうっていうこと
で。まあ、そうですけど、うなぎが今度食べるものがあるかっていうことで、
あ、
やがて死んじゃうかもしれないですね。
餌になるものたちが死んでいって、酸性的には耐えられるうなぎでも生きていけない環境になってしまう。
その可能性は十分にあります。
ああ、もうまさしく生態系が壊れたと、
そうです、
いうことが実際にあったわけなんですね。
そうです。
そういったものっていうのは今でも続いているんですか。
排気ガスなんかに、十分に気をつけるように、排出、酸性雨の原因となっているような国は、うん、そういう対策を してますし、
うん、
実際被害に遭っているような湖なんかが酸性化しているようなところは酸性化を改善しようとして、うん、石灰石なんかを入れたりする試みがなされています。
石灰石、アルカリ、
溶ければアルカリ性になりますので、
うん、石灰石を溶かした石灰水っていうんですか。
まあ、それでもいいんですけども、うん、まあ、具体的には石灰石を湖にポンポンポンポン入れたっていう。
あ、それでいいんですね。
ええ、
あ、それは実際にその湖でやられて。
そうです。ただPH は改善されて、うん、まあ、酸性側からちょっと中性側にまで回復したんですけども、
はい、
一旦壊れた生態系は元には戻らないと。
あ、自然が元通りになるっていうのは時間がかかるって聞きますけれどもね。
そうですね、
そういったことがかつて海外では実際にあって、じゃあ日本も心配ですね。
そうなんですけども、まあ、日本の、岐阜県の伊地良湖でちょっと pH が低い水、伊地良湖が、まあ、pH が低いんですけれども、うん、今のところそれほどどんどん悪化しているわけではなくって、
はい、
まあ低い pH で落ち着いているような感じですね。
岐阜県の伊地良湖。
そうです。
は日本の湖の中でも特に酸性なんですか、それともたまたま先生が調べたのが伊地良湖。
いや、環境省が調べてまして、伊地良湖がちょっと低いと。
で、今はじゃあ石灰石を放り込んで。
いや、そういうことは何もやってません。と言いますのは特に目立った被害が出てませんので。
まだ森が枯れたり魚が死んだりとかは出てない。
そう、ね、木なんかの樹勢が勢いがなくなっているところはあるらしいんですけども、
当たり前ですけれども魚も木も本当は中性がいいわけですね。
そうですね、別に pH7 とは限らないんですけど、うん、まあ、さっきも言いましたけど二酸化炭素が入りますと 5.6 ぐらいになりますので、
うん、
まあ、その近辺であれば問題ないんじゃないかなと思います。
あ、そんなにこう微妙なものなんですね。二酸化炭素が入って 5. いくつっていうのはよくあることで、
ええ、
それが5を切るとちょっと辛いっていうぐらい。
そうですね、ある例えば植物プランクトンは良くないけれども、
あ、
別にそれで全部が死滅するわけではない、
うん、うなぎは強いそうですしね。
うなぎは強い。
ただ先生おっしゃるのは、うん、北欧やカナダの例みたいに実際に木が枯れたり魚が死んでから石灰石を放り込んでも遅いよっていうことですね。
そうですね、一旦、生態系が壊れちゃいますと元に戻られませんので、うん、壊れるまでに対策をする必要があると思います。
うん、ただですね、その石灰石を使うかっていうとあまり先生としては別のものを提案したい。
そうですね、鉄鋼スラグはどうでしょうかっていうことですね。
鉄鋼スラグっていうのは何なんですか。
これは鉄鋼 鉄とか鋼を作るときに、うん、それを精錬するためときにあのスラグと言われる、うん、カルシウムとか、シリコンとかの酸化物なんですけども、
はい、
そういったものを精錬段階で加えて精錬をするということです。
鉄鉱石とかから例えば鉄を取り出すとか、それだけを溶かして分離するんじゃなくて何か入れてやるわけですか。
そうです、入れます。
それが鉄鉱スラグ。
そうですね、
それは自然界にあるんですか。
いや、自然界のあるもので鉄鋼スラグを作るだけで、うん、精錬から出てくるものは人工的なものです。
鉄鉱石から例えば鉄を取り出すときに入れる鉄鋼スラグはどこから持ってくるんですか。
天然の山とか
あるんですね。
例えばあの石灰石、それこそ石灰石を、うん、ちょっと加工して、うん、焼くんですけども、うんうん、そういったものを使っているっていうことです。
それを入れてやらないと鉄鉱石からきれいに鉄は出てこない。
そうですね、
まあ、僕ら鉄鉱石から鉄を出したことがないのでどういうふうに作ってるのか知らなかったんですけれども、あ、そういうものを鉄鉱スラグと。
そうです。
いう
結局あの鉄鉱石なんかにはあの、うん、不純物としてリンとか硫黄とか入ってますので、
はい、
それがそのまま鉄に残っちゃいますと鉄の性質がよくありませんので、うん、それを除くためにスラグと言われるものを入れるということです、う
ん、
それでリンとか硫黄を鉄中から除去しているということです、う
ん、で鉄はできるだけこう純粋な鉄が取れて。
そうですね、
残ったものがまた鉄鋼スラグになるっていう。
そうです。
そういうものが鉄鋼スラグというものなんだそうですけれども、
はい、
それを石灰石の代わりに湖に放り込んでやる、
ええ、まあ、そうすれば pH はあの改善されるはずで。
鉄鋼スラグもかなりアルカリなんですね。
それほどのアルカリではなくって、
緩やかなアルカリ、
まあ、そうですね、そういえばそういうことになります。
じゃあ石灰石に比べるとちょっとたくさんいる、
まあ、そういうことにはなりますけども。
じゃあ石灰石の方が少なくて済むなら石灰石で良さそうなんですけれども先生が鉄鋼スラグを進める理由っていうのは。
結局石灰石を入れますと、うん、山から石灰石を取り出さないといけないということで、
はい、
それに伴って、掘り出すためのエネルギーが必要で、
うんうん、
もちろん輸送のためのエネルギーも必要になりますので、
うん、
新たにエネルギーを加えるよりも、一旦使った、鉄鋼精錬で使ったスラグを再利用した方がエネルギー的には有利でしょう
と。鉄鋼石から鉄を取り出すときにあの入れる鉄鋼スラグというよりも鉄を取り出した後の残った鉄鋼スラグはもう使えないんですか。
鉄を精錬して原則として使いませんね。
今はじゃあゴミみたいな存在になってる、
うん、まあそうですけども、うん、まあ、実際にはあの土木用の材料として、セメントだとか、はい、コンクリートの、小石の代わりに使ったりとか、
あ、
そういった用途の使い方はあります。
リサイクルで。
リサイクルで。
でも、まあ、ぶっちゃけ何でもいいわけですよね、石でも。
そうですね、まあ、まあ、小石の場合でもあのと掘り出さないといけないとか、
うんうん、
あるいはその山から掘り出すということは山を削っちゃいますので、
はい、
景観を悪くしたりするとか、うん、そういうは、破壊もありますので。
じゃあその鉄を作った時に出た鉄鋼スラグを分けてもらって、
ええええ、
それを石灰石の代わりに入れれば元々のこう環境負荷も軽くて済むだろう。
そういうことですね。
ということなんですね、はい、で鉄鋼スラグというものでそういったあの酸性に傾きがちな水や土壌を本当に深刻な被害が出る前に作ってやれないかと。
そういうことです。
鉄鋼スラグを使うっていうメリットは他にもあるんですか。
鉄鋼スラグの中にはあの、うん、カルシウム以外にマグネシウムとか、鉄とか亜鉛とか含まれてますので。
石灰石には含まれてない。
石灰石は基本的にはあのカルシウムとシリコンか、ケイ素から成り立ってますので、
はい、
溶けてもカルシウムと、ケイ素しかないんですけども、うん、スラグの場合には他にもマグネシウムとか、亜鉛とか鉄がマンガンが入ってますので、
はい、
そういったものが溶けてくるっていうことです。
そうするといいことがあるんですか。
そうですね、これらの元素は、植物にとって、必須元素ということです。
お
カルシウム、マグネシウムですと多量必須元素ということで結構、濃度的には大きい方がいいんですけれども、うん、鉄とか亜鉛、とかは微量でも必要な、植物にとっては必要な成分になります、
うん、そういう意味では肥料みたいな存在にもなれる。
そうですね、スラグによっては肥料として実用化されているものもありますので。あ、
もう実際鉄鋼スラグが肥料になってる。
そうです。
なんか肥料っていうと有機物を潰したものをこう細かくしたのをばらまくようなイメージがありますけれども、こんな無機物のものでも肥料になるんですね。
え、それはあります。肥料の場合ですと石灰岩とかを細かくして、うん、入れたり、はい、あるいはケイカルといって、うん、ケイ素とカルシウムからなるものをの酸化物ですけども、うん、そういったものを畑とかに入れる場合があります。
まあ、石灰石の場合だともちろんカルシウムも大事ですから、カルシウムは与えられるんだけども、他の、マグネシウムとか鉄とかマンガンとか亜鉛とかそういったものが期待できないわけなんですね。
そうです、そうです。
じゃあ結構いいことずくめじゃないですか、鉄鋼スラグを土壌改善に使うっていうのは。
まあここまでの話としてはいいことなんですけれども、うん、ちょっと環境規定物質も含まれてますので、鉄鋼スラグなら何でも使えるかっていうのはまたちょっと別になります。
まあ、もちろん土に混ぜるために作られているものではないですからね、そのままじゃあ使えるかっていうと難しい。
そうですね、それはもう鉄鋼メーカーさんが安全なものを作って供給してもらうし、うん、我々に供給してもらうしかないです。
あ、じゃあその酸性雨対策としての鉄鋼スラグを作ってくれとお願いをしないといけないわけですね。
まあそういうことになりますけど、基本的には安全なスラグであればいいので、
うん、じゃあそのために作るっていうことは大変じゃないですか。
基本的にスラグっていうのは精錬に使いますので、うん、精錬に使ったものを利用できれば一番いいわけで、
うん、
わざわざその酸性雨対策として作るかっていうのは、うん、企業さんの費用と効果と、うん、どれだけ売れるかによりますので、はい、何とも言えません。
問題はその規制物質。
そうですね、ただもし酸性雨対策として使うとか肥料として今現在使われてますけども、うん、そういったものはもう環境規制物質は溶質なんか問題ないことはもう分かってますので、
はい、
それほど心配すること、実際に使う分には心配する必要はないかなと思いますけど。
あ、うん、そういうお話を僕は初めて伺ったんですけれども、酸性雨が降ってるっていうのはね、いろんなところで耳にすることですけれども、その環境改善に鉄鋼スラグを使ってみてはどうだっていうアイデアは複数の先生がおっしゃってることなんですか。
いや、そんなことはなくて、まあ私ぐらいのもんですけど。
そうなんですか。
はい、
となかなかやっぱりその規制物質も含めて難しい問題は他にもあるわけですか。
環境規制物質をクリアしていれば、うん、あとはやる気があるかないかのになっちゃいますね、
うん、
目立った被害もないのになんでばらまく必要があるのという問題ですね。
でも20年前の北欧のようなことが日本でも起きてしまっては残念ですからね。
そうですね、その辺の、まあ、いつ使うのかっていうのは難しいところですね、
うん、はい、まあ、もちろんほったらかしではなくて、
そうです
ね、国の方が環境を調査はしているわけですね。
環境省が一生懸命、調査してますので、
それに対しての先生の提案ということなんですけれども、これは何かこう具体的にこう先生が研究する、普段のこれに関しての研究っていうのは具体的にはどんなことをされてるんですか。
具体的には人工酸性雨っていったものを作りまして、
はい、
それの溶液の中に、まあ、スラグとか、うん、モルタルとか、石灰石を入れて pH なんかの挙動を見てるということです。
モルタルなんていうのも対策になるんですね。
そうですね、やはりコンクリートの廃材なんかがありますので、うん、そういったものも利用できるかもしれないわけですね。
モルタルは マグネシウムとか鉄とかマンガンとかどうなんですか？
あんまり含んでないですね。石灰石を、まあ、焼いて作ったのがセメントで、
はい、
ですので石灰石にそういったものが含まれてないとモルタルにも含まれないということです、
うん、あ、じゃあそういった栄養的なところから見ると、まあ、鉄鋼スラグは理想的なわけなんですね、というようなことが研究が進んでいるんだそうですけれども、他の先生はあまりおっしゃってないそうでね、横山先生の総研にかかっております。
あ、そうです、
ね、頑張って研究を続けていただきたいなと思いますね。はい、先生どうもありがとうございました。
ありがとうございました。
天白の城、
今
日から使いたい医科大業界用語のコーナー。
恒例、今日から使ってほしい医科大の業界用語のコーナー。医科大に取材に行くと、もう我々文系の人間なんて、まあ一生耳にすることなんてないだろう、謎の専門用語が飛び交っているわけです。その意味など知らずに一生を終えるのが普通なんでしょうが、せっかくこういう機会があります。知らないよりは知っときたいなと思って、毎度毎度その週にお話を聞いた先生に一つ専門用語をピックアップしてもらって、一体それって何なのかシュールに教えてもらっています。それが今日から使いたい技科大の業界用語のコーナー。さて、今日お話を聞きました横山先生の業界用語は
鉄鋼スラグ。鉄鋼スラグっていうのは、鉄鋼材料を製造する際に溶けた鉄から不純物として入っているリンや硫黄などを除去するために入れられます。で、スラグは、カルシウム、マグネシウム、アルミニウム、ケイ素などの酸化物から、構成されてまして、製錬段階では溶けてます。鋼1トン製造するにあたって、鉄鋼石から製造する場合には約430キロ、スクラップなどを原料として、鉄を製造する場合には約114キログラムぐらいスラグは出てきます。で、このスラグは、今現在は主に土木関係で使用されていますけども、新たな用途開発が望まれているということです。
ものづくり王国の名を再び取り戻そうと、今日も天白では高度たちが頑張っています。彼らに求められるスキルは、いいものを作る力はもちろん、ユーザーのニーズ、ビジネスの持続性。次週2月4日の天白の城は、技科大生はもう学び始めています、海外の消費者の特性の研究、技科大総合教育院坂本和子先生の研究室を訪ねますを楽しみに。